Okay, well, good morning.
皆さんおはようございます。
So, we're going to be talking about communion.
今日は聖餐式の話をしたいと思います。
Yeah, hoping maybe Paco will be here, but yeah,
Elisa. パコがいてくださったら思っていた。今日はエリカちゃんが。
We can pray for them.
どうぞお子さんのためにお祈りください。
But we'll be doing chapter 11.
11章から始めたいと思います。
Verse 17 to 34.
今日は17節から34節です。
Okay, so let me read this. This is what Paco reads once a month for us. So it'll be good to see what Paul's actually talking about in this section.
Paco さんが毎月聖餐式の時ここも読んでくださってるんですけども、お願いします。
Okay, so let me just read it in English. I'll just go right on through 17 to 34, 1 Corinthians chapter 11. This is what it says. But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and I believe it in part, for there must be factions among you in order that those who are genuine among you may not be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This is the cup. This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself, then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. Let me pray. Father God, we'll be looking at communion today. About the Lord's Supper and what you spoke about. May we seek what you are talking about here and what it means to us here today.
あなたがここで語られることを私たちが探し求め、そしてあなたが今何を語られているかを分かることができますように。
What was it that you did, that night 2000 years ago?
あなたが 2,000 年前の夜、あなたが教え示されたこと。
When you took the bread and the cup and talked to the disciples.
カップを取り、パンを取り、そして弟子たちに示されました。
So Lord God, speak to us today.
だから今日私たちにも語ってください。
How you want to change our hearts.
あなたが私たちにどういうように心を変えてほしいのか。
And change our lives.
そして私の人生をどのように変えたいと思われているのか。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Okay.
では。
So let's look at the first couple verses.
最初のいくつかの節を見ていきたいと思います。
17 through 22.
17から22節です。
Okay. So let me just read it again. It says,
英語で。
But in the following instructions, so he's going to, Paul's continuing his instructions to the church, I do not commend you. Right? He's not happy about something.
褒めませんって言ってますから不満足なんですね、パウロは。
Because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And I believe it in part, For there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. And so Paul has a very strict rebuke, a correction for the church.
ここでパウロはですね、単刀直入にはっきりとそのコリントの教会を非難しています。
Right. So what's going on?
では何が起きているのでしょう。
What was wrong?
間違いは何？
What was the wrong thing that the church was doing?
コリントの教会がどんな間違ったことをしているのでしょうか。
Right. So they're coming together as a church.
教会として集まっています。
Right. That's what we do as a church. We come together.
それが教会として私たちのしていることです。
Right. As one.
一つとなって。
And yet he's saying there are divisions among you.
だけどパウロは言います。だけど集まるとき、あなた方の間には分裂があるでしょう。
Right? And this has been a recurring theme from chapter 1.
このことはコリントの第一章からずっと何度も何度も言われてきたことです。
Right? To think that some are not as good as you.
他の人のことを自分ほど優れていないと思っている人がいるとか。
Right? To think that you're better than other people. This has been a recurring theme.
そう自分の方が他の人よりいいと思っていたりとかいう問題は何度も起きてきています。
Right, but now as a community, as a church, when you come together, right, what is the central theme that we should all be focusing on?
教会として皆が集まって聖餐式を行うとき、私たちのその中心となるべきテーマは何であるでしょうか
？That Christ has died for us.
それはイエス様がキリストが私たちのために死んでくださったということです。
Right now, if Christ has died for us, how can we be boasting in our own selves?
キリストが私たちのために死んでくださったなら、なぜ私たちが自分自身のことを誇るようなことはありましょうか
？Right, it goes against what this community should be about.
そんなことをすれば。この共同体があるべき姿とちょうど逆のことになります。
Right? And what were these people doing during communion, during the Lord's Supper? What were these people doing?
そしてコリントの人々は主の晩餐の時に、聖餐式の時にどんなことをしていたのでしょう。
Right? They were doing the exact same thing.
同じようなことをしているんですね。
Right? They were eating before other people came.
他の人が集まる前にですね、食べ始めてる人がいたんです。
And getting drunk.
おまけに酔っ払って。
Right. So what is this talking about?
で、ここでどんなことが言われてるのでしょう。
Right. So apparently, right when they were having the Lord's Supper, it was actually a supper that they were sharing.
どうやら主の晩餐と言いながら、そこで行われているのは晩御飯をみんなで食べているらしいんですね。
Right, it was an actual meal.
と本当の食事が出てると。
Right, it's funny because now we just, you know, kind of celebrate just a piece of bread and a cup of juice or what it represents.
面白いことに、私たちは聖餐式っていうと、イエス様を表すパンと小さなパンと小さなカップのジュースを飲んでますよね。
But during those times, the early times, they actually shared a meal together.
でも当時つまり初期のクリスチャンの時代には一緒に食事をしていたわけです。
And what would happen is the wealthy, the well-off, you know, they would come early and sit down and gather at the church.
でそこで起きていることというのは豊かな人ですね、お金のある人たちは早めに来て席について食事も始められたわけです。
But there were other people, right, that had to work overtime, that they're working really hard to pay their for their family.
でも一方日々激しい労働をして家族の養うために一日中働いているそんなに恵まれていない人たちもいました。
Right, they would be the day laborers.
そうね、今でいう日雇い労働者でした。
Right, and the Gospels talk about that, you know, that some come early, some late.But they all shared, you know, that the owner would pay them the same amount, a denarius. And it's that type of people who would come late.
そうですね。ブドウ園に働きに行く日雇い労働者の話。雇った主は後から雇われた人にも同じだけの賃金を払われたという、旗通りに出てくるような日雇い労働者たちが、その日の仕事を終えて、 遅くに教会にたどり着いているわけです。
Right? And so maybe in this church too, some people, you know, some people have to work Sundays.
でもこの教会にも似たことが言えるかもしれません。日曜日も仕事をしなければならない人もこの教会にはいます。
Right? And even Monday through Friday, you know, some people work later than other people.
まあ、月から金曜日までの仕事であっても夜遅くまで残業があるという方もいらっしゃると思います。
Right, but maybe some of us clock out right on time.
でも9時5時できっかり終われる人もいるでしょう。
Right, who are those that work overtime?
もうなんか残業いろいろあるという方いらっしゃいますよね。
Yeah, who are those that maybe don't have to work overtime?
残業なしの方、はい、よかったですね。
So yeah, imagine those of us, right, who clock out at 5, right at 5, and maybe, you know, we're having church service at 6.
例えば9時頃で終わる人たちが教会の礼拝は6時からですからねって言われたとしても、まあ、6時に行けますわね。
Right, and so we can come to church maybe 5:30, you know, or a couple minutes before 6, and we're here.
だからまあ5時半ぐらいとか、まあ、6時ちょっと前には教会に来て落ち着けるわけですね。
Right, and we're already starting eating.
でそれでそういう早く来れる人たちがもうそこで食べ始めてるわけです。
Right, but then, right, those of us having to work overtime, right, you're maybe coming in, I don't know, maybe like 7, some of you at 8 o'clock.
でももう残業がいっぱいあって大変だった人たちは7時とか8時、時には9時になってからやっと教会に来れる人もいるわけです。
Right, and then when you come, right, by the time you come,The food's like almost already gone.
でも来た時にはですね、みんなが食べてたその食事はほとんどなくなって残り物さえほとんどない状態です。
Right, and then you're looking around and like Will and I, we're like getting drunk, right?
で、見回してみれば、
we're already feeling good.
先についてる人は飲み食いして酔っ払ってもう自分だけでいい気持ちになってます。
Right, how would that make you feel?
で、もし自分が遅れて後から着いたものであればどんな気持ちがするでしょう?
Right, especially.If you're celebrating what we call the Lord's Supper, if we're celebrating communion.
特にですね、主の晩餐、聖餐式を祝うつもりで来ている人たちにとってはどんな思いがするでしょう?
And what's even worse is that the people who can clock out early, we're feeling good about ourselves.
それさらにひどいことにはですね、定時に出て必ず教会に時間までに来られる人たちは自分たちの方がもっと立派な人間だと思って座っているんですよね。
Right, we're thinking like, hey, I'm better off than you guys. I'm superior. I'm better than you guys in rank.
その態度がですね、もうあんたたちより私たちの方がね、あらゆる点で優れているんだよ。だからね、こうやって立派なんだっていう態度です。
Right, and I get God's approval.
私が神に認められているもんだと。
But when in fact the irony is that no, they're not getting God's approval, right?
でもですね、皮肉な思いがけないことにそう思っている人たちこそ神に認められているものではないのです。
Because they're abusing the way the Lord's Supper should be taken.
そのような人たちは主の晩餐がどのようになるべきかということを乱用して自分のために利用しているわけです。
And actually, like we talked about last week, is that they're bringing dishonor upon not just themselves, but to God.
そうですね。私たちが神らに作られた通りに生きてなければ、私たちは自分たちだけでなく神様をも恥ずかしめることになるので、先週の、メッセージにもあったように。
Right, last week we talked about how we should be honoring and respecting the differences in gender that God has created, male and female.
そうです。神様が男性女性を作られたのです。だから私たちはそれぞれの独自性があって、そのことをお互いに尊重し合うべきなのです。
Right, and when we don't respect the differences we have in gender, we're actually bringing shame upon ourselves and shame upon God.
ですから男性女性それぞれ違うように独立に作られている自分たちのことをお互いにまた自分自身のことを尊重しなければ神様の作ったものを尊重しないことにより神様自身をも恥ずかしめていることになるのです。
And so when we come together having the Lord's Supper and some people are eating and drinking and abusing the system, we're actually bringing shame upon ourselves and upon God.
後から遅れてきた時、人が見た時にもう先に食べ始めて飲んでもう自分だけ満腹しているそんな姿は その人たち自身をも恥ずかしめることになるし、神様をも恥ずかしめる様子なのです。
Right? Because we should be coming together as one.
なぜなら私たちはお互いに一つのものとして集まるべきなのです。
Because Christ died for all of us here.
なぜならキリストはここにいるすべての人のために命を明け渡してくださったからです。
Right, to bring unity.
それは一致をもたらすためでした。
Is our lives showing that?
私たちの生き方、人生はそれを表しているでしょうか。
Right, and when it doesn't,
もしそうでないなら、
right, it's not bringing glory to God.
神様の栄光を表していることにはなりません。
And so Paul is saying, stop doing that, guys.
だからパウロはそんなことをやめなさいとはっきり言っています。
Right? And then he goes on.
そしてパウロは続けます。
In the next section, 23 to 26,
次23から26節なんですけれども、
It says this: For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. And this is what we say every time during communion.
私たちは聖餐式の時、毎回この言葉を覚えて口に出します。
Right? Do this in remembrance of me. Take this
in remembrance of me.私、主が来られるまでこれを覚え、そして主の死を告げ知らせるのですと。
Okay. So what does this mean?
これはどういう意味なのでしょう。
Right. And let me give an example from the Old Testament.
旧約聖書からちょっと例をお話ししたいと思います。
Right. One of the biggest events in Israelite history.
イスラエルの歴史の中で最も大きな出来事とは何だったでしょう。
Right. What was the most momentous event if you're an Israelite?
もし自分がユダヤ人でイスラエル人であれば、みんなの記憶に残っている忘れられない出来事、起こったことというのは何だったでしょう。
Right, and that you celebrate every year.
毎年それを祝っている、今でも祝っていること。
Right, it was the Passover.
それは過ぎ越しの祭りのことですね。
Right, why?
なぜでしょう。
Because it was that day that God delivered you from Egypt.
その日、イスラエルの人たちは神の手によってエジプトから解放されたからです。
Right? And to make you his people.
そして神様がイスラエルの人たちをご自身の民としてくださったのです。
Right? And how did they celebrate this?
そしてイスラエルの人たちはそれをどのように祝うのでしょうか。
What did they eat?
何を食べていますか。
They ate unleavened bread.
パン種を入れない、発酵させてないパンを食べます。
And what did that represent?
それは何を表しているでしょう。
It represented the hurriedness of the fact that they had to leave Egypt.
エジプトを出た時にどれほど急いでいたか、どれほど緊急であったかということを表しています。
Right? That emergency sort of dire situation that they were facing and they had to leave very quickly during the night.
そうそう、死ぬか生きるかの瀬戸際にその夜のうちに必ず逃げなければいけないということを象徴するために、種なしパンを毎年食べるのです。
And so they had to eat the bread before it leavened, before it rose.
もうその発酵が起こる前にそのパンを食べられるような食料を用意しました。
And so as a symbol of that, they ate unleavened bread.
そのようないろんな大変な時期、その緊急の時の印として種を入れないパンを食べます。
Also,
また
they ate bitter herbs, like a kind of, yeah, bitter vegetables, like
ニガナって旧約聖書に書かれていますけど、薬草みたいに苦いものです。
Yeah, 薬草、that's good. Yeah, kind of, not really medicinal, but not the best tasting herbs.
味はまあいいとは言えないけども。
Right? And what did that symbolize?
それどんな意味があるでしょう。
Those herbs would represent the bitter lives that they spent in Egypt.
それはエジプトでの苦しい、とっても辛い時代のことを、生活のことを表していました。
Right, just the hard lives that they had to spend every day as slaves.
奴隷として日々送らなければいけなかった辛い日の生活、そのことを象徴していました。
Right, and these, that the bread and the herbs, these represented, they were a symbol of something else.
で、そのパンであり、焼くそば、それは他のものを象徴する印として使われます。
Right? It was a way of actually physically remembering certain events that happened long time ago.
イスラエルのユダヤの人たちにとっては、昔々起こった、実際に起こったことを具体的にそのパンと薬草を見ること、それを取り扱うことによって忘れないための印なのです。
Right? Because God knows that we're very physical people.
神様は私たちがもう具体物がないとなかなかピンとこないということをよくご存知でした。
Right, we it's hard to imagine things in the abstract.
なんかいつも抽象的にばっかり考えて想像してるだけでは私たちなんか定着頭に定着しないということをよくご存知でした。
Right, when we see something, when we can feel something, it sticks better.
私たちが何かを実際に目で見たり手で扱ったりすることによってよりはっきりと記憶に残るということです。
Right, it's funny when you like smell is very strong too in memory.
で、特に匂いっていうのはですね、忘れられない匂いっていうのがあってすごく記憶に残るらしいです。
Right, do you have any like childhood memories that remind like you smell something and then you smell something now and it instantly like reminds you of something what long time ago?
なんか子供時代に嗅いだ匂いで、
no?
今でも何かその同じ匂い嗅いだら、あ、記憶が蘇るっていうのは匂いの記憶終わりですか？納豆の匂いとか。納豆。
Oh, really? Really? Like, oh yeah. It's very strong.
その強い記憶に匂いの記憶が残ってるんですね。
Oh, a bad memory.
It's... ちょっと辛い。ひどい記憶が。
Wow. Okay.
Okay.
yeah. So yeah, there's some things of good and bad. Yeah.
いいこともそうじゃないことも匂いと絡めて忘れられない記憶っていうのがありますね。
But these the bread and the herbs, they were symbols of something that happened to Israel long time ago.
このパンと薬草はイスラエルの人たちにとっては昔々起こった大事なことを意味しているのです。
And when we take communion now.
私たちが今聖餐式を行うとき、
right, we take bread and we take a cup.
私たちはパンを取り、カップを取ります。
Right, these represent something.
これは何かを象徴して表しています。
Right, much in the same way that the unleavened bread and the bitter herbs did for the Israelites.
イスラエルの人にとって種を入れないパンと薬草が表しているのと非常にある意味よく似た。何かを私たちの生産式のパンとブドウ酒は表しています。
Right, it represents the suffering that Christ paid for us on the cross.
それはキリストが十字架の上で私たちのために払ってくださった代償、犠牲を表すその印なのです。
Right, the sacrifice that Jesus had to pay for the penalty that we have.
私たちが本当は受けなければいけない罰の代わりに。イエス様が十字架の上で支払われた代価、それを表しています。
To pay the death that we should have taken.
その死刑の判決、執行を私たちが本当は受けるべきでした。
But now to give us life.
でも私たちに命を与えるために。
And we take the bread and the cup.
私たちはパンとジュースのカップを取ります。
As like physical representations of what that event was 2,000 years ago.
それは私たちにとって2000年前にイエス様が何をしてくださったかということを具体的なものとして心に覚えるための儀式です。
And so every time we do that, we remember that moment long time ago.
だから私たちは聖餐式のカップとブドウ、パンを取るとき2000年前のそのことをいつも心に覚えます。
Right, we remember the Jesus that died for us.
私たちのために死んでくださったイエス様のことを心に覚えます。
But whose presence is with us, very real to us right now.
そして2000年前のことはイエス様のご存在は今でも私たちにとって誠に現実、真実なのです。
So that it becomes a celebration for us every month that when we do this.
だから私たちが毎月聖餐式をするときそれは私たちの儀式であり祝いなのです。
And so we like to do this as a church at least once a month. That way we could do it many more times.If we want to, he says, do it, yeah, as much as you want in remembrance of me.
で、私たちは少なくとも月に1回その聖餐式をしますし、もし望まれたらもっともっと皆さん望むだけすることもできるのです。
Right, and what's interesting is that
面白いことに
is that the bread and the cup are taken at two different times.
2回違うところで行われます。
Right, if you read this, it's quite funny.
すごく面白いんですけど。
Right, in verse 25
のところですね。
Right, it says, in the same way, he took the cup after supper.
夕食の後、カップ、杯も同じようにして言われます。夕食の後って書いてありますね。
Right, which means that the bread was taken when?
じゃあということはパンの方はいつ取ったんでしょうか。
Right, it's taken before the supper.
で夕食の前にパンは取ったわけですね。
So apparently there was a host.
だからそこには主人役の人が誰かいたようなんです。
Right, the host of the house.
その家の主人役の人が。
And he would bless the meal.
で食事を祝福して。
And bless the bread.
でパンを祝福して
and they will all take the bread first.
まず最初にみんなでパンを食べます。
And then they would enjoy their meal.
それから食事を行って、
right? and some people might be start, you know, trickling in and...
まあお互いに立って話をしたりとかいろんなことを交換したりするでしょう。
But then after the meal is done, everybody's nice and full, and as it says, some people may have been drunk.They share the cup together.
そして、ね、いろんな楽しい会話とか、まあ、中には酔ってしまった人もいるでしょうけど、お腹がいっぱいになったところで、次に杯を取るというところが出てきます。
And it kind of closes that ceremony.
で、その日の式を終わる印としてこれを行うわけです。
Being a part of this new community of a new covenant.
新しい契約の新しいこの共同体の一員としての儀式です。
A new covenant centered around Jesus Christ.
新しい契約というのはイエス・キリストにあってある契約です。
Which centers around that self-sacrificing, self-giving sacrifice, sacrificial death of Jesus Christ.
その新しい契約の中心にはイエス様の自己犠牲の死があります。
And so now when we think about that as the meaning of communion, now we can see how frustrated Paul was when he saw people demeaning other people during communion.
で、聖餐式の意味がそういうイエス様の自己犠牲の死であるということを思えば、パウロにとってコリントの人たちが今教会でやっている食事の状態、一部の人が他の人を恥ずかしめるような食事をしていることがパウロにとってどれほどのイライラしてすることであったのかお分かりいただけると思います。
Right, because Paul was seeing all these people just being selfish and not caring about the other person.
パウロにとってコリントのそんなことをしている人たちはもう自己中心で他の人のことを全く考えていない状態があったのです。
And he's saying, look, you guys, does your behavior reflect Christ?
そしてパウロ言います。いいですか。あなたのしているその行動はイエス様を自分で表していると思いますか。
Right, especially during communion, when it should be a celebration for what Jesus has done for us.
聖餐式の時、イエス様が私たちのために死んでくださったことを表す、あの聖餐式の時にそんなことをしているのですよ。
Okay.And so let's continue what the Corinthian people were doing.
ね、コリントの人が何をしてたかちょっと見てみますね、続けて。
So from 27 to
32. 27節から32節のところです。
So it says, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup.For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So there's this.Kind of theme that comes up over and over in this section.
この箇所には何でも一つのテーマが出てきます。
Right, this theme of judgment.
これは裁きというかのテーマです。
Right, so now what does that mean? What's going on?
どういう意味なのでしょう、ここでは。
Right, Paul is saying, look, guys, examine your hearts, right? Discern what's going on in your hearts.
自分の心をよく吟味しなさい。自分がどんなことを思っているのかよく考えてみなさい。とパウロは言っています。
Right, check your motivations of what you're doing, why you're doing what you're doing.
あなたがしていることの動機は何ですか。なぜ自分がそんなことをしているのかよく考えてみなさい。
Right? Are there any judgments you're making on other people?
自分の中に他の人を裁いている心がないですか?
Right? Do you feel yourselves better than other people?
自分は他の人より優位にいると思っているようなところがありませんか?
Right? Do you see yourself as a better Christian than the one sitting next to you?
お隣の人よりも自分の方がいいクリスチャンだなんて思っていることはありませんか?
Right? And once you find those areas that are not right with God,
もしその神様の前で正しくないと思うことが自分にあると分かったなら
Correct it.
すぐ直しなさい、
right? Check it and change it.
吟味してそして自分でそれが変えられるようにしなさい、
right? Show love for the person sitting next to you.
隣にいる人たちに愛を示しましょう
Because if you don't,
もしそうしないなら、
right? What does Paul say is the result of that?
その結果はどうなるとパウロは言っているでしょう。
He's saying there's going to be judgment upon you.
自分に裁きを招きますと言っています。
And when we're doing things that are not right, we're bringing judgment upon ourselves.
私たちが正しくないことをしているとき、私たちは自分で我が身に裁きを招いているのです。
Right? When we treat others as anything less than how God created them to be,We're bringing judgment upon ourselves.
私たちが他の人を神様がその人を作られたようにそれ以下でそうにではなくそれ以下のように扱うならばですねそのような自分の心の態度は自分自身に裁きを招くことになるのです
Right, and Paul is saying that this time of the Lord's Supper, this time of communion is a time where we can do that.
そしてパウルはこの主の晩餐の時、聖餐席の時こそ私たちはその自分の心の吟味をする時だと言っています。
When we can come together to check our hearts.
私たちが集まり、そして自分の心を吟味する時であると。
And it reminds us how actually sometimes serious this thing called being Christian is.
そして私たちは時にはこのクリスチャンキリスト教徒であるという言葉がどれほど厳粛なことなのかというのをもう一度再認識するべき時でもあります。
Right, to understand the seriousness of what it means to be in a relationship with the Holy God.
この神聖な神との関係をいただくということがどれほど厳粛なことであるかをもう一度心に、しっかり思い描くべき時です。
Right now, also we don't want to go the other extreme of always like, oh my gosh, there's judgment, and getting heavy and depressed about it.
だからといってですね、別の極端すぎると考え、例えば裁きだ裁きだ裁きだ、もういつも気持ちが重たいと、そういうような極端に走らないでください。
Right, but we don't want to also miss and just be on the other extreme where we say, no, God is just loving, and He loves me just the way I am, so I'm just going to continue living my own life.
ね、逆にですね、反対側の極端、行き過ぎの考え、それは例えば神様は愛の方です、恵みもやつ、憐れみもやつ、何でも私たちしても許してくれるんだ、楽、そんな方にも行きたくないのです。
Right? Because of course there is love and there is grace, there is forgiveness for us every day.
もちろん神様の愛があり、恵みがあり、神様の許しは毎日あります。
Right? But in order to live under God's grace,We need to be checking our hearts and being transformed by the Holy Spirit.
でも神様の恵みの下で生きるには私たちはいつも自分の心の中をよく吟味し、そして神様によって自分が変えられていく必要があるのです。
Right, and one way to show love for another is to respect and honor the person sitting next to you.
その一つの方法として周りの人を愛し尊重する自分のすぐ近くに座っている人たちをきちんと敬意を持って、接するということです。
Right. So what does Paul say for the Corinthians? What does he say for them to do? He says this at the end.
最後にパウロはコリントの人たちにこう言っています。
So I want to finish with 33 and 34.
33と34節で締めくくりたいと思います。
So he says this. So then, my brothers.When you come together to eat, wait for one another. If you guys are hungry, if anyone is hungry, eat at home. Okay, let him eat at home. So that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, well, I'll tell you about it when I come next. Okay. So he's saying, okay, guys, look, when you're coming together to have the Lord's Supper, when you're coming together as a church,You know, if you're hungry, right? Don't like just eat before everyone comes.
皆さんいいですか、皆さんが主の晩餐のために集まるとき、共同体として聖餐式のために集まるとき、その時にですね、お腹すかしきってきて、他の人が来る前に食べ放題なんて、そんなことはやめてくださいね、
right?
と。
Right, that's not the time to like be making yourselves full and drinking all the wine.
もうそこに来てですね、食べたいだけ食べて、飲みたいだけ飲むような、そんな集まりではないのです。
Right. Wait for the guys who are coming later.
あの後から遅れてこなければいけない人たちのことを待ってください。
Right. Wait for the people that are working late and doing overtime.
その残業があったり、長く働かなければいけない人のことを待ちましょう。
Right. Think about them.
そのような人に思いを馳せてください。
Right. Because you guys are a church. You guys are one. You guys are united.
なぜなら皆さんは教会であり、一つであり、そしてお互いにつながっているものだからです。
Right. Think about those who are less fortunate and have to work longer hours.
そして自分よりも今まだ恵まれていない人たち、長時間労働をしなければいけない人たちのことをしっかり思いやってください。
Right. Stop being selfish and just because you're hungry, just eating all the food.
もうなんか自己中心になってお腹空いてるからって何でも目の前にあるものを食べていく、それはやめましょう。
Right, and he's giving very practical advice to these people.
このコリントの今やっているそういう人たちに対して非常に実際的なアドバイスをあげてるんですね。
Right, he's saying, go home and eat before you come to celebrate the Lord's Supper.
主の晩餐に預かる前に家に帰って食べてから来なさいと。
Right.Take care of your selfishness outside. Don't bring it into the church.
でも自分の自己中心の部分はですね、教会の外で自分でちゃんと手当てして、問題を教会の中に持ち込まないように自分が用意してきなさい。
Right, so you don't end up hurting people in the church with your selfishness.
そうすれば、自分の自己中心の心で教会の人を傷つけて終わってしまうということはないはずですから。
So this is what Paul has to say to the people of Corinth.
これがパウロがコリントの人たちに言いたいことでした。
And that's kind of like the context of the Lord's Supper, what we say during communion every month.
それが私たちが毎月聖餐式の時に読んでいる、口に出して言っている聖書の箇所のまさにそこに書かれている文脈にある意味なのです。
It's sort of like getting a heart check.
だからここ月に1回は自分で心を吟味して調べてみるということです。
Right, before we take the bread and the cup, think about what's going on in our hearts.
カップとパンを取るときに自分の心の中にどんな思いがあるのか、落ち着いて考える時間を持ちましょう。
Right, is my life honoring God and honoring other people?
私の人生は神様の栄光を表し、また他の人たちを大切にしているだろうか。
Right, or am I kind of, how am I living a selfish life?
それとも今自己中心の生活になっていないだろうか。
Right, how am I sort of kind of thinking about myself more than the other person?
なんかいつの間にか他の人より自分が偉いなんて思っていないだろうか。
Right, there are other people that need help. Am I doing something?
何か助けが必要な人を見ても何もしないでいるのか、何か手伝っていることな、ちゃんとやってるかな。
And so it gives us a moment to pause and reflect and examine and discern.
だから、その聖餐式の時が自分の今のこの状態、そして神様との関係をゆっくりと思い出し、宣言する時間でもあるのです。
Right, but then of course that doesn't just, you know, we don't just have to do that during communion time once a month.
でもそれをするのが月に1回の聖餐式の時だけという意味ではありません。
Right, but do it anytime.
いつでもそれはできるのですね、しようと思えば。
Right, examine our hearts. What's going on inside?
そう、自分の心の中に立ち止まって何があるのか、自分の動機を点検してみる必要があります。
So that when we do come together, are we really coming together as one?
で、私たちが集まる時、私たちは本当に一つになるように集まっているでしょうか。
Or are we still kind of living individual lives, but just kind of coming together as individual lives?
なんかそれとも毎日が個人主義的に生きてて、教会に来ても自分中心、個人主義的な人間が集まりになっているでしょうか。
Or are we sort of, yeah, we really coming together as a family, like as brothers and sisters?
その私たちは主の家族として集まって、兄弟姉妹として集まってるでしょうか。
Right, and I hope we can kind of do that as a church.
私たちが教会としてそのような兄弟姉妹家族の集まりができるようにと願っています。
As a community centered around Jesus Christ.
イエス・キリストを中心とするコミュニティ共同体となるように。
Sounds good?
いいでしょうか。
All right. Let me pray.
祈りましょう。
Yeah, Father God.
父なる神様。
Yeah, thank you for just the word that you shared today in 1 Corinthians.
あなたがこのコリント人への手紙第一であなたが教えてくださるこの御言葉ありがとうございます。
Shedding some light into what people were doing during communion, during the Lord's Supper.
聖餐式そして主の晩餐の時に私たちの人々の心に何があるかに光を当ててくださいました。
And how that then affects our lives today.
そしてその2000年前のことが今でも私たちにどのような意味があるかを教えてくださいました。
Teach us how to live transformed lives.
どうぞ私たちにあなたによって変えられる人生がどのようなものであるかを教えてください。
Teach us how to live lives based on your foundation that you have died 2000 years ago for us.
あなたが2000年前に私たちのために死んでくださったそのことを基礎とする 人生がどのようなものであるか教えてください。
And may we always be reminded of that.
でいつもそのことを忘れないようにできますように。
Every time we take a meal,
食事をするたびに
Every day,
毎日
May we be reminded of your cross.
あなたの十字架を思い出すことができますように。
The love, the grace, the forgiveness that you have given us.
あなたの愛と恵みと私たちにくださっているその許しを覚えていられますように。
And may we transform our lives so that we can stop living selfish lives.
そしてそれが私たちの人生を変え、生き方を変え、自己中心を手放していけますように。
But living to help other people.
そして私たちが人を助けて生きていくことができますように。
Loving them as you do.
あなたがされたように人を愛していけますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen.